やっていき FM をお送りします。今は、やっていき場で、公開収録の2本目を撮っています。なので、今回は撮って出しというよりは、ある程度、録音してから、後々に公開という形になります。で、今日はやっていき場に来ていただいた、ある、スーパークールデザイナーの、方にゲストにお越しいただいてお話を聞こうと思います。UCK さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。すごい後ろからコーヒーを砕く音が聞こえて大変恐縮なんですが、こういう状態でやっていきます。ちなみに UCK さん、スーパークールデザイナーって職種のところに書いてあるんですけど、これはちょっと解説をお願いします。
そうですね、これはある、あの、海外のエローっていう、あの、アンチフェイスブックサービスとして始まったあのソーシャルネットワークがあるんですけど、そこの共同創立者の人がそのサービス内で僕の絵を見かけて、中でリブログに、タンブラーでいうリブログに近い機能があるんですけど、僕の絵をそのリポストっていうことをして、そこにスーパークールデザイナーと書いてある
あ、ということは絵を描かれる、イラストレーター、
イラストレーターであり、まあ職種としてはデザイナーですけど、まあ絵は趣味というか、まあライフワークです
ね。ライフワークとして絵を描いて、実際のお仕事は、まあ、デザイン関係をやられる。
そうですね。結局使ってるソフトが一緒なんで。
SNS アカウントが、ノーナンバーです。で、先ほどなんか SNS アカウントは封印されてるみたいな話を聞いたんですけど、はい、それはどういうことですか？
ちょっと、あの、いろいろ参ってる状況。いろいろ問題を抱えている
状況で、
公に何かを喋るっていうことがちょっと危惧されてる。
じゃあ SNS を自粛している。
そうですね、
完全に潜ってる状態じゃないですか。
そうです、裏垢でちまちまと日常のことを。
裏垢って久しぶりに聞きました懐かしいですね。 SNS をこう一旦こう潜ってやるっていうのが。
そうなんですよ、僕潜るの嫌いなんで、不本意なんですけど、
表にどんどん出ていくイメージがすごいあるんですけど、
かつてそうでしたから
今はもうやんごとなき理由で、
今はやんごとなき理由で、おいそれとは人に話せない
、まあ、お仕事関係とかいろいろあるんでしょうね。
はい
もうその一言で全てが語られた感じがありますが、
まあいろいろ冊子の文化がありますよね。
イラスト描かれるって言うんですけど、それはどういうタイミングで描いて、どういうところで発表するとかってありますか？
イラスト日本、まあ今都内に住んでて、イラストってなったら、まあ、コミケだとかコミケ屋だとかっていう場があるので、そういったところに、まあ、書いて渡して。
結構じゃあもう出てらっしゃるって感じですか？
そうですね、もうここ数年休みなく。
あ、じゃあ次の5月のコミケ屋も、
はい、シャットダウン中ですけど、あの、もうサークル、あ、サークルじゃないや、場所も決まって公にしたいんですけど、それも言えてない状況で、まあ出ます。
行ったらもう一発で分かりますよね。
スペースに行ったらスペースはもう毎回同じで、もう、あの、うちの色っていうのが決まってる
ので
、
UCK さんのスペースに僕も実は初めてお見かけしたのは数年、ちょっと忘れちゃったんですけど、数年前にお見かけして、はい、でそこからずっと、あ、UCK さんのスペースあそこだって分かるぐらい独特の色をしてるんですか
そうですね。
あれはやっぱこだわりがあるんですか？
こだわりあるって言ったらありますね、あるけど他の作風と、まあ、全然違うんで、やっぱり目につきやすさはあるかなとは思うんですけど
作品と、あの、スペース、なんかスペースごとこう世界観演出するっていうタイプと、スペースはあくまでも、はい、いわゆるマーケティングとして目立つようにしようとか、はいはい、そういう風に振り切るサークルって結構あるじゃないですか、はい、それで言うと
僕は、あ、みんなのあの場っていうのが、あの、結構フリーマーケットに近いから、はいはいはい、まあ、みんなが個人個人、まあ、世界観作って、まあ、デザフェスとかがそういった場に近いと思うんですけど、まあ、そういった流れがやっぱり、まあ、多くの人にあるんじゃないかなとは思うんですけど、僕はちょっと、まあ、その枠からは外れて、作ってるものも価格帯が高めなんで、参考にしてる設営とかを、あの、ルイ・ヴィトンとかシャネルとかも、あの、高島屋とかの店舗見に行って、設営どうしようかなって悩みながら、うろうろしつつ考えて、そこでアウトプットするっていうのが。
すごいですね。なんかプロが遊び場に殴り込みに来た。そういう感じですよね。
でもなんか設営すごい迷うんですよね。やっぱりみんなも好きなんですけど、ああいうやり方。でも僕が自分自身でできるかっていうと分かんなくて。ただ、まあ僕のやり方だとああいう風になるのかなって。迷ったら、ちょっと一流のとこ見に行って、まあこうやればいいんだっていうのは参考にしつつ。
結構イベントとかだといろんなサークルがあると思うんですけど、僕は UCK さんのサークルのまず第一のイメージとして、すごい指名買いをされるじゃないですか。このスペースに行こうっていうのをみんなこう 言うじゃないですか。名指しで来ること多くないですか。例えば何回も、もう1回来てくれた人がまた来るとか、
あ、そうですね、
確実に UCK さんのところに行こうって言ってくる人が結構集まってるイメージがあって、
はい、そうですね。コミケは3年前に出始めたばっかで、
うん、
その前の3年間は全然活動してなくて、でそのさらに昔はデザフェスとかに出てたんですけど、その時の人が初めてのコミケや、もう3年やってなかったのに、一番最初に来てくれるっていうこととかあったりして、まあ、古くからなんか知ってる人が来てくれたりっていうのはよくありますね。
すごいブランディングが強いなっていう、圧倒的な魅力があるなっていうイメージがあります。それは意識的にやられてます？
意識的に、いや僕の中ではそこまで意識はしてないですね。結局のところ僕が描ける絵っていうのがああいう形になっちゃうんで、もうそもそも競合があんまりいないんですよね。そうなるともう独自性っていうのがもうだいぶついちゃって、であとは、まあ、その色をだんだん経験、まあ、年月重ねていけば濃くなっていくんで、まあ、それが培われてそうなったのかなっていうぐらいですね。
価格帯が高いってお話あったんですけど、はい、何を出してそれがどれくらいとかって言えますか？
例えば1枚の絵のポスター A4 サイズ5000円で売ってるんですよ、うん、普通だったら A4 サイズのフルカラーのイラスト集とかが、うん、あの20ページとか30ページとかで1000円2000円で売ってる中で、はい、1枚は4000円で売ってる、は
い、でも売れてますよね。僕結構6名いるんですけどそれ、
はい、
いわゆるコミケであったりとかそういうイベントの市場の中では、はい、異端というかユニークじゃないですか。
そうですね。
それでもすごい人がこう欲しいって言ってくるっていうのはやっぱりそれ意識してます？狙ってやってますか？それともただそうなったみたいな感じですか？
最初狙ったのは、
あ、最初のやつ
だね、あの本当に欲しい人だけに売れたらいいなって思って、そもそもあその僕が絵を描かなくなって3年間描かなくなった理由が、あのその前に大失敗を犯して
ちょっとその話を詳しく聞かせてください。
あの ものすごいでかいサイズのポスターを300部ぐらい作ったんですね、
う
ん、
ほうほうほう。
それをデザフェスで売ってて、
うん、
13万の赤字っていう、う
なるほど、
はい、
うん、
っていうやらかしをやって、
うん、
あの自分の作ってるものっていうのが人にとってどう思われてるのか、うん、どういう価値になってるのかっていうのが全然、あ、市場だとか人の買いたいっていう欲求に対して、うん、全然マッチしてないなっていうのが分かって、こんなんじゃやっていけないっていうのを理解して、うん、まあその後、まあ忙しいのもあってしばらく絵はほとんど描かなくなって、でまあその3年前のコミティアっていうイベントで復活した時に、その時もかなりいろいろ決意を込めて、これが1000円で売れなかったらもうやっていかなくていいや、
あ、
もうこれは続けられないことなんだっていうのを認識して、もうだからそこでもう今後やっていくかやっていかないかっていう判断を しようっていうぐらいの意気込みで、あの参加したら、まあとりあえずやっていけるぐらいの。
おちなみにその3年辞めていて、復活しようと思ったきっかけって何ですか？
まあいろいろフラストレーションですね。
やっぱり今までずっと書いてたのがピタッと辞めちゃって出せなくなってみたいな感じですか？
そうですね、やっぱり絵を描いてたっていう、まあ、理由が、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、その一つができないっていう状況がすごい嫌になっちゃって、じゃあまたやらなきゃやらなきゃ自分らしさみたいなものを取り戻せないって思って一念発起し、
でも本当にまさに絵を描く表現するアウトプットするっていうのがもうライフワークとして、もうライフワークなんだなっていう自覚をして、
そうですね、
復活みたいな、
はい、
絵ってどれくらいから描かれてるんですか？
なんかあのちっちゃい頃ってよく絵を描くじゃないですか、小学生とか、はい、もう落書き帳に、うん、あのアニメとか漫画とかのキャラクターを面白おかしく描いたりっていうのは、うん、まあ、ちっちゃい頃からずっとやってて、うん、自分のオリジナルで何か描こう、まあ、描こうというかあれですね、パソコンがあって、うん、あの作品を世に発表しようっていう風になったのが、まあ、10年前ぐらいかな、
うん、
20歳ぐらいの時に、まあ、初めてのパソコンをゲットし、初めての画像編集ソフトをゲットしっていうところで、まあ、最初は写真加工したものに、あのテキストのスタイルするだけのなんかちょっとグラフィックポスターみたいなのを作り始めて、 まあ、それが二十歳ぐらいですね。
ちなみに絵を描く、しかもそれをデジタルで描くみたいなきっかけって何ですか？すごい UCK さんの絵って、まあ、はい、ある特徴があるじゃないですか、
はい、
それってやっぱそれでやりたいと思ってやってるんですか、それともいろいろ表現手法を試した上であれになったんですか？
そうですね、なんかもう僕がそもそも絵って中学高校である段階で才能が分かれるじゃん、分かれると思ってるんですよ。
は
あ、
は
あ、小学校中学生の頃はなんかちょっとかけてチヤホヤされるっていうのがみんな、まあ、あったと思うんですけど、
はいはい、
でも高校ぐらいになると、うん、なんか急に美大レベルの やからが急に現れて才能の差をすごく感じ始め、なんかそれでちょっとオタクっぽい絵に走る人間か美術寄りのきちんと描ける方向に走る人間かっていうのが分かれると思ってて、で僕はまあ描けないっていうのが分かったんで、最初まずグラフィックに逃げたんですね。
へえ、そこは逃げだったんですね。
逃げだったんです、
うん、
もうこれはもう才能がもうダメだって言って、
おお、
これはもう描けないって、
うん、
こんなレベルのものを描いて勝負することはできないから、まずは写真描こうとかそういったデザイン方面に逃げたのが最初ですね。でその後2人海外のアーティストを知ることでだいぶ方向が定まってきて、
海外のアーティスト、
はい、
うん、
1人はバーバラ・クルーガーっていう女性の、まあ、かなりフェミニズムの強い作家で、
うんうん、
黒白の写真に赤いボックスのをつけて、そこに白のテキスト、フーツラのイタリックのテキストで英文を書いて載せてるだけの絵ではないですね。
絵ではない、
まあ、写真と文字のグラフィックを使ったアーティストがいるんですね、
うんうん、
まず僕は最初そこに影響を受けて、
うん、
文字と写真のだけ の、うん、グラフィック、まあ、一枚の画像から の、
うん、
イメージの強さっていうものが、うん、こんなにもあるんだってのを知って、まずはそっちで挑戦してたのが最初のところで、その後もう一人シェパード・フェアリーっていう、ゴベイっていう名前で、まあ、みんな認知してると思うんですけど、
うんうん、
まあ、ストリートアーティストで、うん、まあ、2004年のあ2004年6年かオバマ戦のポスターを手掛けて、うんうん、まあ、一躍有名になったストリートアーティストがいて、まあ、その人の絵っていうのも、まあ、基本写真をベースにそれをイラストに近い形に落とし込ん でそれに文字を載せたり、古い文様とかパターンとかを引用してそれを画面内に収めて、まあ、グラフィックカルな一枚の画像を作る、絵を作るっていうことをされている方で、まあ、どちらの方も絵は描いてないんですよ、
うん、
言ってしまえば、
うん、
まあ、描いてるっちゃ描いてるんですけど、なんかキャラクターを描いたりだとかそういうのとは風景を描いたりだとかっていうのは違う絵なので、これは描けなくてもこういうやり方があるんだっていう、
なるほど、はいはいはいはいはいはいはい、
っていうところで今の作風が固まった。
あ、
そう、僕もその後は有名人とかの写真とかを、まあ、イラストに書き起こして、
うん、
まあ、それに文字載せたり古いパターンを載せたりっていうのを使った絵を作っていたところがありました、
うん、すごいベジェの極みという感じがあるじゃないですか
イラストレーター使って、
はいはいはい、
なんかもう、まあ、あれはすごいいいツールですよ、
うん、それはグラフィックから始まったから、
はい、
イラストレーターで表現するっていうところにたどり着いてるのか、それともやっぱりベジェの曲線であったりとかっていうのがやっぱり表現に一番向いてたか、それを選択したのはどっちですかね。
そうですね、表現として向いてたところですね、
うん、
最初だから僕もイラストレーターで描かれた作品を見て、うん、やりたいって思って買ったはいいんですけど、うん、半年ぐらい放置してつまり難しかったんです。
難し
かった。あれをいきなりやろうって思ってできるものじゃなくて、
なるほど、すごいすごい馴染みのある話題になりますね急にあ、一回ちょっとできなかった。
そう、できなかったんで、
うんうんうん、
半年イラストレーター CS2 を寝かせることにして、それ、まあ、ある程度熟成された頃に、
うん、
再びイラストレーター立ち上げの儀をし、
うん、
まずはシンボルである目のアイコンを作ろうっていう。
あ、そこから。じゃあもう今ずっと使ってらっしゃるそのいわゆるアーティストロゴというかトレードマークの目のやつはもうその時からやっぱり目だった。
その時から目でした。その前から目でした。
前から目だった。
そうです。 もう僕イラストレーターの絵に憧れてたんですけど、うん、あのそれがもうベジェが使えなかったんで、うん、フォトショップで見よう見まねをして、うん、ベジェを使わずあのひたすら選択範囲をペンで描きつつ、うん、全ての綺麗な塗りつぶしの範囲ができたら、はいはいはい、そこを塗りつぶしていかにもイラストレーターで描きましたみたいな画像を作ってたってい
う。やりたい方向はやっぱりもうあったんです。
そうですね。
これがやりたいっていうのがあって、うん、ただそれをやる手段がちょっと難しかったんです。難しくて、でも一回ちょっと諦めたけど復活したんです。
そうそう。その間フォトショップで
ずっとやってて
、そろそろ大丈夫かな
って
イラストレーターを再びっていう。
いやでもすごいですね。なんか一回そのやりたい方向があったとしても、でとりあえずなんか買うじゃないですか、道具だったりツールだったりとか。で買って挫折するじゃないですか、
はい、
そしてそこで結構止まること多いんですけど、そこをあの別の手段の気合で乗り越えるっていうレアなケースかなと思う。
そうですね。
やっぱり表現したかった。
したかった。
あ、
結局僕がその頃作ってたのって、あの当時ガラケー時代だったんで、はいはいはい、あの待ち受け画像サイトっていうのが、はい、個人でやってる方が数人いて、
はいはい、
僕もその一人だったんです。
そうです。サイトに普通にコンテンツ載せて運営してるんですか。
そうです。もうみんなでなんか無料ホームページ の携帯サイトをレンタルして、そこに画像を 100メガ以内のピングだかジフだかをポンポンポンポン。
それ初耳です。マジか。
そう。
じゃあもうガラケーサイトから。
ガラケーサイトからちまちま HTML みたいな変なの、うん、HTML まで売ってないから BR タグぐらいを。センタータグとか。そんなね、頃もらありましたね。
そう、UCK さん、あの、いわゆるイラストを描かれるデザイナーさんでですけど、IT 系のお仕事を結構されるじゃないですか。
はい。はい、
もうそこのじゃあルーツはもうそこからあった。
そうです。まあ、その時は、うん、あの自動車工場で働いてたんで。
激アツな話題じゃないですか。それどういうことですか。それ知らないんですよ。自動車工場。
そう、僕はあの愛知県出身なんで、
はいはいはい、
あの普通にあの点々と小中高と上がって、
うん、
その高校の斡旋されてる企業、内定、うん、内定求人が来るような企業ってどこかって言われると、まあ、トヨタ系
ですから
っていうのになるんで、まあ、3年じゃない、5年間そこで、
はいはい、
まあ、オートマチックトランスミッションの組み立てを。
マジっすか。ちょっと今あのキリカっていうガジェットショップの管理人がいるんですけど、 あいつがすごい車好きなんで、後で話すと多分盛り上がると思います。そうだったんですか。なんか意外ですね。
いやだから僕トヨタ生産方式はもう現地現物で学んできた。
じゃあもう今のその創作であったりアウトプットとかも、
はい、
トヨタの
もうだからリーンスタートアップだとか、あのアジャイル開発だとかっていうのは完全に僕の、あの創作に生かして、
もう血肉になっていると。
あ、もう血肉になって
そんな激アツな過去設定あったんですね。やばくないですかそれ。マジか。ちょっと主人公レベルが高いな。ちょっとやめてくださいよ、そういうなんか急に物語中盤で美味しい設定出し、あの実はそうだったんですみたいな出してくるの。マジっすか。
いや結構豊臣秀吉並みですよ。
マジか。それで今だって今人工知能系のお仕事前にされてましたよね。
そうですね。
それってどういう感じでした。トヨタから始まり、
トヨタから始まり、
うん、
経歴を話せばいいですか。そこからそこへたどり着くまで
ちょっと聞きたいです。
言っていいのかな。
ざっくりでもいいです。
ざっくり言
う
と、
うん、
まず、まあ、最初から言おう、
うん、
僕はあの農家生まれです。
ほう、もう農家、
愛知県の、
うん、
キャベツだとか花だとか、
うん、
メロンだとか作ってた農家に生まれて、
はい、
3歳の頃はあのメロンの上に乗ってる俺の姿が天使だって言われてたぐらいの、 あの玉のように可愛い子だったのが小中高と上がり、高校ではあ、まあ、地元が農業系なんで農業高校に入ったんです。農業高校の食品科学科ってところで、あのカビを培養したり、あのパンを作ったり、あのケチャップを作ったりっていうことをしながら、まあ、当時 ICNAW っていうオートマチックトランスミッションの工場に入社し、5年間そこでオートマを作り続け、ある時、あ、これはこのままじゃノイローゼになるわっていう。っていうところで、あの退社を決め、まあ、その頃、まあ、パソコンをゲットしてて、まあ、グラフィックとか作り始めてた頃ですね、
うん、
20歳から23ぐらい、
うん、
22ぐらいかな。それで、まあ、その後会社を辞めて、まあ、1年ニートをやったんですよ、
うん、
ちょっとこれからのことを決めようと思って、うん、 まあ、退社するときに400万貯まってたんで、うん、まあ大丈夫だろうと思って押しつつ、うん、まあ来年の4月から東京のデザインの専門学校に行こうと、うん、原宿にある東京デザイン専門学校ってところに4月から行こうっていうのを決めて、うん、まあ1年はまあニコチューをしてました
あ、そこはニコチューをしてたん
ですか。そうですね、当時だって暑いですよ当時確か、
うん、そうですね、そうです、一番暑い時期でしたね、
蔵窓とかありましたよ
確かに、そうか、
そうっていうことをあのしながら、まあ、親を説得し、うん、東京に出てきて、うん、専門学校に入り、うん、まあ、ここから新しい一歩がスタートっていうところで、うん、まあ半年で貯金が尽きて、うん、まあ中退をするんですね。
そこで中退ですか。おお、はいはい。
でまあそこから、うん、就職活動をするんですけど、まあ氷河期だったんでかなり厳しく、職業訓練校とかにも通いながらウェブをちょっと学びつつ、う
ん
う
ん、そこでウェブを学んだんです
か。そうですね、うん、初めてそこで CSS を組めるようとして、で、まあそこが終わりがけの頃に、うん、まあ紹介でちょっと IT の方でアプリ作るんだけどそこのデザイナーやらないみたいな、
うん、
感じで入って、まあ、そこでアプリ作ったり、アプリのデザインやったり、まあ、テキスト広告だとか、まあ、いろいろやったりして、まあ、5年ぐらい勤めたのかな、
うん、
かなりやばい問題を抱えてそこをやめて
ちょっと聞いていいですか。それなんですか、そのかなりやばい問題って。
まあ、結局のところは精神的に病むレベル
非常に厳しい現場だったと、
はい、あ、厳しい現場、現場はまあ緩やかだったんですけど、うん、まあ、問題児みたいなのがやっぱりどこにもいるわけで、まあ、その影響を受けて、
なるほど、
まあ、一旦そこを退くわけです
ね。
で、まあ、その後も似たような感じのところを転々とし、
転々とし、はい、
でまあ、一社はまたアプリ開発の方で、
ほう、
まあ、そこは、まあ、聞かれてると怖いけど、すげえブラックで
出ますね、いろいろ
いや、もうすごいびっくりした。最初入って速攻でまずフォトショップをクラックするとこから始まった
完全に闇の話じゃないですか。
そう、闇のデベロップメントだっていう闇のデベロップメントに片足突っ込んで、うん、心がねじ切れるような思いをしつつ、うん、入社3ヶ月でスクラム導入したりだとか、
うん、
な
ん
かもすげえイケイケなことしつつ、うん、半年足らずで辞めたのか結局その会社に対してはその後、BSA っていう機関がありまして、
ほうほう、
そこにソフトの不正
利用をどう
する
とか、ね、
どうのこうのっていうのがあるので、
はいはい、
まあ、私めからご報告させていただ
きましたなるほど。でその次が
人工知能。
人工知能。来た来た来た来た。
ちなみに言っとくと、うん、その前の会社、そのブラックな会社と、うん、ダブルワークしてました。
もう、こう、ちょっとスムーズにこう移動できた。
スムーズに移動できたのかな？比較的スムーズではあったかと思います。
いやー、壮絶なストーリーでしたね。ちょ、軽い気持ちで経歴を聞いたら、うん、まず農家っていうところが始まり、うん、トヨタ方式の話から行き、で、ウェブと出会い、いろいろ開発し、いろいろな闇を経験し、はい、そして今、人工知能のところにいると。そして今、アーティストやっていると。
そうです。
コンテンツ力がすごいですね。
やばいよね。
これはちょっと、なんか、複数回に分けて、いろいろお話を聞きたいですね、正直。
だからすごい、広がりすぎて、収集がつかない話。
収集がつかない。じゃあちょっと一個に絞って、うん、今、いろいろなこう大変な、いわゆる白髪をくぐり抜けてきたと。で、はい、その中でもやっぱ自分の表現活動みたいなのをずっと続けてきたわけじゃないですか。
そうですね。
で、そこってまあ普通に考えるとやっぱ仕事とかでめっちゃきつい環境であったりとか、ブラック、うん、精神的に闇に陥ると、うん、モチベーションであったりとか純粋に体力みたいなところがどんどんこけてるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう。
その上でもそのやっぱずっとアウトプット出し続ける、表現し続ける、しかも一本筋通ってっていうのってなかなかできることじゃないんだと思うんですけど、はい、それってなんで自分できたと思います。
これね、結構簡単で、まあ、そもそも工場にいた時も、うん、昼夜勤2交代で、まあ、毎日もフル稼働だから、
うん、
まあ、俗に言う1ヶ月100時間残業みたいな感じの、まあ、土曜出勤とかある中で、
うん、
まあ、その頃も 結局あの睡眠時間削ってでもグラフィックかつ、まあ、作ったりっていうのをしてたんで、まあ、体力的な部分は全然その頃から関係ないなって思ってて、ただ問題なのは、まあ、精神的なところなんですけど、まあ、それも、まあ、3年辞めたっていうのが自分に1個もう質問をしたんです。80歳まで同じ絵を描き続けられるかっていうのを20いくつかだったかな、いくつの頃か忘れたけど、うん、そういう質問を自分にしてそれにイエスって答えた自分を裏切りたくない。
超いい話じゃないですか。皆さん聞きましたか。自分に質問してそれでイエスって答えた自分を裏切りたくないと。
そう、
かつての
かつての
イエスと答えた自分を。
そう、若者を裏切るのと一緒だから。
やばそれなかなかできることじゃないですよね。
タフじゃないとね。
相当タフですよてかまあ経歴聞いてタフやなと思ったんですけど、すべてタフですね。
かな。
うん。やり続けるって相当タフじゃないとできないんですよ。
うん、今年まだ1万ぐらい書いてないから。
あれ、それはどういう状況で？
なんて言ったらいいのかな。
あ、なんか闇が見える。
その闇の部分も払拭したいがためには、うん、ちょっと5月に向けて本腰は入れなきゃいけないんだけど、それ以上にまあいろんな。金銭的な面だとか、あの精神的な面だとか、あと去年画集を作って結構なんかそこでゴールしちゃったかなっていう。
ああそう、画集ね。そう、画集のちょっと告知と宣伝をお願いします。そう、僕画集を実はあのありがたいことにいただきまして、でそのいただいたタイミングが飲みましょうみたいな話になって、であいいっすよって仕事帰りにふーって行って、でお会いして、で2人で仕事の話して、でそのタイミングでこういただいて、で僕がまず思ったのが、あ、これはなるほどみたいな、こうすごいなるほど感がある作品なんですよ。よくその同人イベントみたいに出る画集っていうレベルじゃなくて、いわゆる一つの作品であるっていうレベル、まあもちろんオリジナルですし、アーティストの一つのアウトプットの集大成感、まあ集大成であるってことが非常に緻密に設計されつつ、かつ実際に普通に本当にやっぱ集大成だっていう、ファクトとして集大成っていうのをビンビンに感じて、うん、これはなるほどっていう、なるほどねみたいな、っていうその画集がありまして、でそれ発売されたの、公開したのがいつでしたっけ？
冬込みですね。
冬込み、う
ん。ただその時はデジタルファーストで、
あ、
紙の本は先に売ってないんです。
PDF を出して、
はい、
で、紙が出たのが
2月
か。2月ぐらい。なるほどな。なんか今のこう、生い立ちを、生い立ちのこうお話を聞いて、そのコンテクストがあると、また深みが出ますね。
これね、僕を知ってる人ほど、ちょっと。
深みが出ますね。
やばい。
ちょっと皆さん、リンクにちゃんと貼っておくんで、ぜひ、この話を聞いた上で、いや、農家に生まれ、そして、トヨタで働き、デジタルに出会い、でいろんなところに行き、で、かつそれで、自分の表現活動をずっと続けてきた人が、集大成として作ったものっていうのを、完全にこのストーリーだけで、ちょっとどんなものか気になるじゃないですか。なんで、ちょっとぜひ、見てみてください。あれ、ネットで買えるんでしたっけ？
ネットでは買えない。
ネットでは買えない。どこで買えるんですか？
次のコミティア。
ということで、告知をお願いします。
はい、
いつだっけ、
日にち忘れちゃいましたね。スペースのコミティア120でしたっけ。
5月の6日。
6日。
土曜日。
5月の6日土曜日、コミティア120、東京ビッグサイト東ホール。
まあ、スペース番号、ツイッターを見ればわかりますかね。
そうですね、シャットダウン中なんで、裏顔見れば。
まあ、あとでリンクを貼っておきます。
はい。
そこで出すものって何ですか？
一応、まあ、それまでに間に合えば新しいものを作りたいんですけど、
うん、
まあ、5月はその合集を引っ提げて。
じゃあ、もうさっきおっしゃってた、もうそろそろ5月に向けてやらなきゃなというのが、5月で出ているかが分かると。
そうですね。ここで宣言しといた、しといた方がいいのかな。いや、ステッカー作りたいんですよ。
お
ぉ、ただ、いい業者がな。
あー。なんかこだわりやっぱあるんですか？
そう。
うん。
それを叶えてくれる業者がまだ見つかってないので。
うん、まあそれを選定中。
そうです。
生い立ちの話が面白すぎたな。面白すぎたな。いろいろこう、やっていける人もやっていき20の質問っていうのを前もって答えていただくんですけれども、そこからだいぶそれて、深い生い立ちの話を聞き、そして今人工知能のお仕事をしているアーティストの UCK さんということで。
はい。
ちなみに、人工知能のあのお仕事ってどういう感じですか？そこ結構皆さん気になってると思うんですけど。
まあ、会社としては、まあ、人工知能を使ったサービスを作りたいっていうふうに思ってて、
うんうん、
まあ、今は自然言語処理とかそういったところを考えて、まあ、エンジニアの方々が まあ、すごい宿泊しながら日々多忙な日々を送ってるんですけど、まあ僕はデザイナーで、まあ、そこの忙しさほどではないですけど、まあ、ちょっといろいろやらなきゃいけない
人工知能で作ったものっていうのをより表現するアウトプットするその界面のところですよね、うん、結局はデザイナーってことはどういう演出で見せるかとかどういう見せ方するかとか。
そうですね、そういった話をすることも多いんですけど、うん、あんまり、まあ、実際手がけてはなくて、
う
ん、まあ、むしろ設計のデザインとか、まあ、設計なのかな、
ディレクター的な。
そうですね、ディレクターゲームのが多いですね。
ちょっと話したいことにちょっと時間もだいぶしてきたんですけど、話したいところに愛と創造性っていう、あの
そう
パワーワード5文字が書いてあるのを見たんで、ちょっとそれちょっとどういうことですか、ちょっと聞かせてください。
いや、もうね、絵を描いてるってことと、今後人工知能が、うん、あのこの世の中に普及してきた未来ってところ時に、あの人間にもたらされる最後のテーマ、最初で最後のテーマって愛と創造性だと思ってます。
ほう
お話しした方が、あの僕の画集の方もあの深みがより一層、
あ、ちょっとじゃあ
深まるんじゃないかなと思うんですけど、
聞かせてください。あまりにこの5文字が強すぎて
そもそも絵を描くっていう行為自体は僕の中では愛だと思ってて、
うん、
その、まあ、分かりやすく言っちゃうと、かつて僕が絵を描こうと思ったきっかけっていうのが、で自分のできることをやって誰かのためになりたいっていう思いがあって、
うん、
まあ、その時はあの絵を描いて売って、でそのお金を募金に回すっていう、まあ、至極単純な、まあ、中学生の発想みたいなことをやってて、まあ、それが、まあ、愛と言えるか、まあ、僕はもう愛だと思ってるんですけど、っていうのは目に見えない存在を信じられるかどうか、1万キロ先のアフリカの子供たちのことを本当にいると思って感じて、なんか彼らのために何かしたいと思えることが愛だと思ってて、そういう何かを信じる力、それはあの人の創造性とかもそうだし、なんて言ったらいいのかな、このテーマ本当にね、あのすごい漠然とした言葉がバンバン出てきて、僕の中でも収集がつかないんですけど、いや愛なんですよ、この世の中を最後に救ってくれるのは愛だけであって、もうなんかすごい宗教じめてきました
いやいいですよ、
いやでも本当にあのしばしば思うことがあって、うん、そこらの IT 企業が世の中良くしようって思ってることより、なんか最近の宗教団体が言ってることの方が正しいんじゃないかなって
ほうほうほう、
そう、いや思うわけですよ、
うん、それ思うきっかけっていうか理由って何なんですか。
この先未来のことを考えた時に、じゃあ何が人間らしさっていうところ、人にできることなんてたかが知れてるっていうのが分かる時代が来るわけじゃないですか、
うん、
まあ、人工知能とかそういったものなので、はいはい、その時にじゃあ人間が唯一できること、機械じゃないことってなんだろう、
理にかなってますよね人工知能の仕事をしていてそこの問題にぶち当たるっていうのは、まあ確かにそうで、で実際に創作であったりとか創造であったりとか、そういうものをずっと一本筋通してやってきたって言ったら、まあそこにこうクロスして その問題でぶつかるよねっていう、
ぶつかるんです。
なるほどねそれは自分の中で答えは出てない、答えはやっぱあり、人間にとって、
はい、
人間が人間らしく人間にできることっていうのは、まあ、愛じゃねえかと。
そう、愛を、まあ、分かりやすく言うと何かを信じる心、
うん、
それが創造性であり愛だと思ってて、
うん、
でまあ、画集にも書いたんですけど冒頭に、うん、創造性を失わせたくないんですよね、
う
ん、人の創造性を奪わせたくないし、うん、もっと創造性を発揮してもらいたいと思って、
うん、
だから今はそういったことに注力してる。
へえ。
だからあの画集も誰かの創造性を高めるというか、何かのきっかけや引き金になトリガーになってくれればいいかなと思ってて、あれを見た人が今までできなかったけど、なんか勇気が出て やろうって思えるようになったとか、そういったきっかけになってくれたかなって思ってて、
作ったものに対してこれを見た人がどういうふうに思ってほしいみたいな、そういう思想を結構練りに練ってアウトプットするタイプです。
そうですね、それができなかったのがあの3年前やめたっていう、3年間やめたっていうのにつながってるんで、やっぱり見た人間に正しく伝わるようにしたいですね、
うん、ああ、なるほど、
思いが
すごい、もうお話が全部筋が通ってますよねなんというかデザインのお仕事をやっていて、で、アーティストでもあって、で今人工知能のお仕事をしていて、でぶつかるところはもちろん人間に何ができるかっていうところがあって、でそれでできるのは愛であったりとか、その何かを信じることで作り出すこと、創造的な創造性であると、それの問題意識と、あ、こうきっとこういうことなんだなっていうのを実際に自分のアウトプットに入れていくっていうのを一つライフワークとしている、もうすごいなというかなんて筋が通ってるんだろうってぐらい結構一本でつながっている
そうですね、嬉しいことに。
いや、かつてない、やっていけへんので、過去回の中で一番こう、抽象的な話をしている回になってると思うんですけど、ちなみにやっていきってどういう意味だと思いますかっていう質問があって、そこにこう、創造性の宣言。今のお話聞くと、うん、確かにっていう、こう、宣言ですよね。
宣言についてましたからね、うん、
やっていき宣言。やっていき宣言ですよね。
やっていこうって思う心のね、その気持ちの。
過去の若い自分に質問を問うた、それがもうすでに、かなり強めの強めの宣言ですよ。
そうですね。で
それを守り続けてるっていうのもすごいな。いやね、やっていき宣言っていうふうに、そう、あ、そうだ、やっていき宣言のページに掲載しますね。もうもはやなんかしていつもだいたいこうゲストさんがいらっしゃった時はやっていき宣言のページに掲載してもいいですかって言ってはいみたいな、ありがとうございますみたいな、はい、でっていうやつをやるんですけど、あの掲載しますね。はい。
本当、はい、これ収録聞いてないと何のことやって感じ
ですね。いやー、なかなかそうですね。今回はレアな回ですね。はい。で最後に、じゃあ UCK さんのやっていき宣言をお願いします。
なんて書いたっけ？
こう書いてあります。
一緒に明るい世界にしてやろうって。
じゃあこの一緒にっていうのが結構気になったんですけど、やっぱ一人でじゃないんですね。
そう、一人じゃないです。一、
うん、
人じゃダメです。うん、そんな独裁者の考えと一緒です、ね。
みんなで？
みんなで。
みんなで。そのみんなの規模ってどれくらいですか？
僕は、段階はあるんですけど、うん、やっぱりみんなって言ったらもう、
人類
な、ですね。
うん、ああ。
僕が一番やりたいのは本当、若者たちと一緒にやりたいっていうのが、
へ、
僕は若者と一緒にやりたいなっていうのが。
若者と一緒にやりたいって、それ、どういう感じなんですか？
やっぱり、彼らの創造性って範疇を超えてるんですよ。
え、それは勢いがあると
。若い子が考えることってもう途方もないじゃないですか。
うんうんうんうん、
それを生かしたい。
ああ、なるほどな。あれですよね。やっぱり僕らからするいわゆるこのアートみたいな世界にあまり触れてない人間からするとアーティストっていうとすごいなんかこう。のめり込んで一つのこう作品をこう自分の表現したいことをうーっていうイメージがすごいあるんですけど、はい、UCK さんの場合はそういう面もありつつも、ゴールというか目指している方向が、やっぱその他人というか人、誰かに伝えたいとか、こういうふうに伝えたいとか、誰かと一緒にしたいとか、誰かを変えたいとか、動かしたいとか、はい、そういうなんか届け先がすごいちゃんとあって、しかもそこが全てであるみたいなのをはっきりと自覚しているっていうのは、非常にある種デザイナー的でもあるし、うん、プロのデザイナー的ないわゆるターゲットをちゃんと決めてどういう風に伝わるかっていうのを設計しているんだっていう、うん、いわゆるクールなクールコア的なあのデザイナーの気持ちもありつつで過去の自分に宣言をしたそのホットな部分を持ちつつっていう、ああ、うん、なるほどっていうこうこの絶妙なバランスでずっとやり続けるっていうのが、まあなかなかできることじゃないので、いや皆さんも過去、若い時にやりたいと思っていたことを今自分ができているかと、胸に手を当てて聞いてみると、春先ですが、心が痛むんじゃないでしょうか。はい。ということで、今回は、やっていき場の公開録音第2回ということで、UCK さんに、ゲストとして、参加いただきました。聞いてる人に何か、告知であったりとか、ふわっとした柔らか
い
メッセージありますか？
はい、そうですね。まあ今年で活動も10年目になって、まあいろいろ節目なんで、Twitterはシャットダウンしてるんですけど、まあそのうちふわっとやっていこうと思うので、よろしくお願いします。
チェックしてください。ちなみに時間がなく触れられませんでしたが、UCK さんの作品は海外で非常に人気なので、皆さん、あ、そういう人なんだっていうのがいい。すいません、最初に言うべきでしたね。海外でものすごく作品が人気な方です。はい。ということで、今回は、収録終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。